深夜特急の作者沢木耕太郎さんからの声の便りでした。それではそろそろ旅を再開することにいたしましょう。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。深夜特急オンザロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由ではとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス、小さな旅が詰まっています。
旅では様々な匂いとの出会いも待っている。辺りを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い。
それすべて体臭です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
縮みゆく妻、救おうとする夫、不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。 TBS ラジオ公演舞台、銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演、花房まり、谷原章介。4月1日から上演。詳しくは公式サイトまで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。
ローマ行きのバスはない。
なるほど、ローマへ直行するバスはないのかもしれない。それならローマ方面に向かうバスを乗り継いでいけばいいだけの話だ。私はどこか途中の町まで行くバスはないかと尋ねた。
ない。
そんなはずはないと思ったが、地元のツーリストインフォメーションでそう言われて、なおあるはずだと言い張るわけにもいかなかった。私が黙ってしまうと、ツーリストインフォメーションの男は頭のネジが緩んでいる相手をなだめすかすような口調で言った。
列車にしておけ。
まったく、イタリアの旅行関係者はドイツもこいつもイタリア国鉄の回し者なのではあるまいか。私はその親切めかした忠告を断固として跳ねつけることにした。いや、それは親切めかした忠告ではなく、親切そのものの忠告だったのだろうが、私には迷惑極まりない忠告だった。どういうバスならあるんだ。私は質問の角度を変えて尋ねた。
バスはない。
ツーリストインフォメーションの男が言った。しかし、バスはこのブリンディジでもあちこちの通りを走っている。私がそう指摘すると、男は鼻先で笑って言った。
あれは市内のバスだ。
市内だけか。
そうだ。 では、その中で一番遠くまで行っているのはどれだ？私がなおも食い下がると、男は急に面倒になってきたらしい。紙に AMET と書くと、ここで聞いてくれと言った。それは何だと尋ねると、ブリンディシとバーリを結ぶバスだという。地図を開いて調べてみると、バーリはアドリア海沿いにブリンディシから100キロほど離れた町だった。おいおい勘弁してくれよ。それをさっきから聞いているんじゃないか。私は声を荒らげたくなるのを我慢して尋ねた。時間は？さあ、とにかく鉄道駅のそばだから、そこで聞いてみるといい。私も彼に教えてもらうことを諦め、鉄道駅に向かった。だが、いくらその周辺を探しても、バスのターミナルは見つからない。私の探し方が悪いのかとも思い、通りかかった中年の男性に、AMET と記された紙を示し、これがある場所はどこだと尋ねると、ニコニコしながらあっちだと教えてくれた。礼を言ってあっちへ行ったが、どういうことか、バスターミナルらしきものは見当たらない。そこでまた、通りがかりの若者に尋ねると、そっちだと指さす。しかし、そっちに行っても何もない。今度こそはと、信頼のおけそうな初老の男性に尋ねると、こっちだという。なんだそうなのか、やっぱりこっちだったのか。ところが、やはりこっちにもバスターミナルはない。要するに、誰に尋ねてもいい加減な答えばかりだったのだ。わからなければ、わからないと言ってくれればいいのだが、全員が何かを答えてくれるために、その度に無駄足を踏まなくてはならなくなってしまう。探し疲れて、また鉄道駅の近くに戻ってきた。喉が渇いたので、キオスク風の店先にあったアイスクリームを買い、何気なく女店員に尋ねると、なんとバーリー行きのバスはその店の前から出るのだという。つまり、バスターミナルではなく、バスストップがあったのだ。私はこれまでの経験から、始発バスはターミナルから出るとばかり思い込んでいたが、ここでは単に停留所があるに過ぎないらしいのだ。このいい加減なイタリア野郎め、と一方的に罵っていたが、彼らも無責任に、あっちだこっちだと口にしていたのではなく、もしかしたら自分の知っている停留所を教えてくれていたのにもかかわらず、私にその停留所が目に入らなかっただけなのかもしれなかった。しかし、イタリア式いい加減構成は、それで終わったわけではなかった。その女店員にバスの出発時刻を尋ねると、紙にこう書いてくれた。10と2分の1。
珍しい書き方だったが、これで10時30分を意味するらしい。ところが、10時半を過ぎてもバスはやってこない。そこでもう一度確かめると、10時45分だったという。それでも来ないと11時だといい、次には11時15分だといい、しかし実際にバスが来たのは11時半過ぎだった。アドリア海を右手に、ギリシャ以来すでに馴染み深いものになったオリーブ畑を左手に見て、バスはバーリに着く。だが困難はバーリに着いてからも続いた。いや、困難はそれ以上だったかもしれない。バーリの次に私の地図に出ている町は、フォッジアという町だったが、誰に聞いてもフォッジア行きのバスはないという。フォッジアなら列車で行け。列車なら2時間で行く。とこれまたバーリの市民のすべてが、イタリア国鉄の回し者ではないかと思えるほどしつこく言われ。それにもめげず、バスのルートを探し求めた結果、ようやくわかったのは、フォッジアへバスで行くには、ひとまずモルフェッタまで行き、バスを乗り継いでバルレッタへ行き、そこからさらにフォッジア行きのバスに乗り降り仕方がないということだった。私はみんなの勧めを振り切って、その細切れバスでフォッジアに向かうことにした。しかしバーリからモルフェッタ、モルフェッタからトラーニ、トラーニからバルレッタ、バルレッタからフォッジアと、バスを探し求めながら乗り継いでいるうちに、ひょっとしたら、こんなに楽しいバスの旅は久しぶりかもしれないなと思うようになってきた。それは、乗ったバスのすべてが生活のためのバス、つまり文字通りのローカルバスだったことによる。ひとたび発車してしまうと、目的地に到着するまでほとんど止まらない長距離バスと違い、この生活のためのバスは、飽きるほど停留所に止まる。その度に、いかにもイタリア人らしい風貌雰囲気のおじさんやおばさんが、乗ったり降りたりする。午後4時を過ぎると、これに学校帰りの生徒が加わり、しばらくすると、仕事を終えた人たちの乗り降りが目立つようになる。トラーニからバルレッタへ向かうバスでは、途中から10人くらいの女子校員らしい女性がどっと乗り込んできた。まだ10代と思われる彼女たちは、私の前の座席に陣取ると、しばらくはおしゃべりをしながらこちらを伺っていたが、やがてどうにも好奇心を抑えきれなくなったらしく、私が笑いかけたのをきっかけに、一人が訪ねてきた。しかし、イタリア語のためわからない。ノーイタリアーノ。私が言うと、別の一人がイタリア語のアクセントの強い英語で言った。どこから来たの？日本。すると、その言葉はみんなに理解できたらしく、声を上げた。日本人？そう、日本人。 私が答えると、別の一人が訪ねてきた。You are, yeah?イヤーだろうがエイジだろうが、彼女が年齢を尋ねていることはきちんとわかる。私が答えると、さらに別の一人から唐突な質問が飛んできた。マリッチ。結婚しているかと尋ねているらしい。いや、結婚はしていない。私が答えると、またさらに別の一人が訪ねてきた。旅行をしているの？そう。どのくらい？一年になる。その答えに彼女たちはまた大きな声を上げる。若い男の車掌をはじめ他の乗客も私たちのやりとりに耳を澄ましているらしいことが感じられる。
元気ですか、生島博史です。生島博史のおはよう定食一直線は、今年皆さんのおかげで放送開始から25周年を迎えることができました。ブラボー。そこで放送25周年を記念して特製ボックス入りオリジナル翻訳機を販売しています。とにかく使い方が簡単です。バス停はどこですか？
バス站在哪里？
タッチパネルで言語を選び、バイクボタンを押して話すだけ。もちろん外国語を日本語に訳すこともできます。写真翻訳機能もついているので、看板や案内板なども訳せます。詳しくは、おはよう一直線のホームページ、チェックイットアウト。
TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち、叙情歌を道連れに。日本の美しい調べを届ける歌の旅、どうぞお越しください。茨城県つくば市公演は、3月23日、ノバホール大ホールにて開催。詳しくは、TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。